新しい歌を主に向かって歌え。主は驚くべき御業を成し遂げられた。右の御手、聖なる御腕によって主は救いの御業を果たされた。この主の招きの言葉に応え、主が教えてくださった主の祈りの言葉を祈りを持って答えたいと思います。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなる。アーメン。聖書をお読みいたします。聖書は新約マタイによる福音書第26章14節から25節です。新約聖書新共同訳の52ページになります。マタイによる福音書第26章14節から25節。その時12人の一人でイスカリオテのユダという者が祭司長たちのところへ行き、あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかと言った。そこで彼らは銀貨30枚を支払うことにした。その時からユダはイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。除光祭の第一日に弟子たちがイエスのところに来て、どこに杉越の食事をなさる用意をいたしましょうかと言った。イエスは言われた。都のあの人のところに行ってこう言いなさい。先生が、私の時が近づいた。お宅で弟子たちと一緒に杉越の食事をすると言っています。弟子たちはイエスに命じられた通りにして杉越の食事を準備した。夕方になるとイエスは12人と一緒に食事の席に着かれた。一同が食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは非常に心を痛めて、主よ、まさか私のことでは、と変わる変わる言い始めた。イエスはお答えになった。私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が、私を裏切る。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のためによかった。イエスを裏切ろうとしていたユダが口を挟んで、先生、まさか私のことではと言うと、イエスは言われた。それはあなたの言ったことだ。祈りを捧げます。天地万物の作り主であり、キリストにあって私たちの父となってくださった神様、あなたのお名前をこの朝も呼ぶことができますことを感謝いたします。私たちはあなたの御前に小さく貧しく、ほとんどなきに等しいものにもかかわらず、あなたを天の父、この私の父と親しくお呼びすることを許してくださいました。もしもあなたがそのようにそう呼ぶように私たち一人一人を励まし招いてくださらなければ、私たちはどのようなお名前と言葉をもってしてもあなたを呼ぶことなどできません。この世界よりも大きなあなたが、その御前にからし種よりも小さなものに過ぎない、私たちの祈りの声に耳を傾けるために、どれほどの大きな愛とどれほどのへりくだりを必要としておられるか、私たちには計り知ることができませんけれども、それにもかかわらず私たちが躊躇することなく、この朝もあなたを私の父、私たちの父とお呼びすることができるのは、あなたの一人子イエス・キリストの十字架が すでにこの世界に立ったからであります。過ぎた一週間の歩みにおいても、私たちはどんなに神のことを呼ばれるにふさわしくない歩みを作り出してしまっただろうかと思わずにはおれません。私たちのどのような正義の技も、一番マシだと言える技も、あなたの御子を十字架につけずにはおれない罪の傾きの中にあったことを告白いたします。けれども主よ、御子の十字架の前でこそ言い逃れることのできない、そこでこそ初めて十分に知らされる私たちのそのような罪が、すでに未来永劫許されていることをもそこで知ります。永遠にあなたの清さに届かなかったはずの私たちの小さな技が、ただ御子の贖いのゆえに父の御前に喜ばれる幼子たちの戯れとされました。だからこそ今は失敗の恐れを捨てて、精一杯あなたがくださった日々を生きることを望みます。決して筆を選ばないあなたの手の内にあるものとして私たちを使わせてください。この朝も私たちが新しく福音の言葉を聞き直し、もう一度自己義人に閉じこもろうとする殻を打ち破り、貧しくへりくだったものとして、しかし御子の力によってあなたの子として、もう一度生き始めることができますように。今日この時も世界に代わって祈ります。この一週間の間に命を失った者、愛する者を失った者の涙を数えてください。職を失った者、住む場所を失った者、健康を失った者、その者たちの命をお守りください。希望を失った者、憐れみを失った者、隣人への関心を失った者、その者たちにあなたの支配を教えてください。またこのような世界のただ中にあって、自分と隣人の命をなお重んじ生かすことに努めているすべての人たち、信仰者でも未信者であろうとも関係なく、その者たちをあなたの喜びと祝福と支えのうちに、自分の技を全うできるように力づけてください。この日曜日、全世界で捧げられる礼拝を一つの祈りとしてお聞き上げくださり、この小さな群れをして世に掲げられたあなたの灯火としてください。この祈りを十字架とご復活の主、しもべとなった王イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。使徒信条によって私たちの信仰を言い表します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今日もまた礼拝堂と家庭に分かれ、私たちは一つの礼拝を神様にお捧げいたします。しかもこのような場所の分かれた礼拝をお捧げすることによって、改めて気づかされますのは、教会がキリストの体と呼ばれるときに、決して一つの子教会の塊、同じ会堂に集まる仲間、例えば金沢元町教会がただ一つだけでキリストの体を形作っているわけではないということです。 私たちが街道と家庭に分かれてもなお一つの金沢元町教会の礼拝を神様にお捧げしたいと願っていますように、教会がキリストの体だと言われるのは一つの教会の塊によって完結するものではなく、日本中世界中に散らばっているキリスト者諸教会を合わせて一つキリストの体と呼ばれるものだということです。そのような信仰に基づきまして、ある先輩牧師はこんな時に今のような状況下において、本当ならばそれぞれの教会がそれぞれにネット礼拝をするのではなくて、地区とか教区とか教団レベルで一つの礼拝をお捧げするという経験があってもいいんじゃないか、本当はそういうことをしてもいいはずだとおっしゃっていました。で、私も本当にそうだと思いました。それが使徒信条が告白するところの聖なる行動の教会、その告白が可能といたします教会の交わりではないかと思いました。聖なる行動の教会とは、時代を超えて地域を超えて言葉を超えて民族を超えて一つ一つの教会の群れの塊を超えて、神様の目にキリストの体なる教会というのはただ一つなんだ、同じ日本キリスト教団に属する教会だけではありません、行動の教会の信仰、使徒信条をはじめとする古代の基本信条を告白する諸教会は、たとえ今は教団教派が違っていても一つキリストの体だと言ってよい、神様の眼差しにおいては一つの教会なんだ、そう信じてよい、それが行動の教会を信じるということであります。で、そのようなことを考える中で、私は最近オーソドックス教会、聖教会と呼ばれる教会が大切にしている祈りの言葉を耳にし、そこには私たちがもしかしたらなくしてしまっているかもしれない信仰の姿勢、祈りの言葉を教えられた気がいたしました。それは聖教の信徒が毎日祈る朝の祈りの中の言葉です。衝撃的な祈りです。プロテスタントの人間である私がそのごく近くまで近づいても恐ろしくて祈れないような祈りの言葉を聖教会の人々は朝ごとの祈りとして持っているのです。こういう祈りです。我が欲するも我を救いたまえ、欲せざるもハリストス救い主よ、急ぎ急げよ我ほとんど滅びんとす。これすごい祈りの言葉だと思います。ハリストスというのは我々の言葉で言えばキリストです。こういう祈りです。救い主キリストよ、私が願おうが願うまいが救ってください、急いで来てください、もう滅びてしまいそうなのです。我が欲するも欲せざるも、私たちプロテスタントの人間は簡単に忘れていやしませんでしょうか。行いではない、信仰だという、でもその信仰がいつの間にか行いに変わる功徳のようなものになってしまってはいないでしょうか。自分の信仰が大事だ、自分の意思が大事だ、キリストを救い主として欲さなければダメだ、求めなければダメだ。でも私たちの一つの体である行動の教会の決して小さくはない部分では、毎朝毎朝私が願おうが願うまいが急いで来て救ってくださいと主イエスに向かって祈っている人たちがいるんです。 私たちが願うことに疲れて、私たちが信じることにつまずいて、しかしそういう私たちに代わって、私たちの体の一部の仲間が、私たちの願いや求めを超えて、キリストは私たちをお救いくださる方だ。こういう信仰を、単なる個人の信仰ではなくて、教会の群れの信仰として祈り、毎日毎日告白している人がいるんです。これはありがたいことだと思います。私はこのような祈りの言葉の中にも、教会の本質の大切なものを見る思いがいたします。祈りの言葉が違うもの、信仰の形が違うもの、神を呼ぶ言葉すら違うものを見て、なぜ同じ教会だと言えるのか。私たちは例えば同じプロテスタントに属するルーテル教会の礼拝の形を見たって、とてもじゃないけれども私たちと同じ教会だとは思えないと、そういうふうに言ってしまうに違いない。もっと狭く言えば、改革長老派教会以外の教会の信仰に対して違和感を覚えるということもあるでしょう。けれども、それらの群れを数えながら、私たちは聖なる行動の教会を信ずと毎週毎週告白しているんです。なぜそんなことが言えるかといえば、どんな違いがあるとしても、その教会を建設されたお方は人間ではなくて、ただお一人の神だと信じるからです。教会を建てるのは、突き詰めて言えば、我々人間の思いではなくて、人間を用いてご自分の意思を実現される主なる神様であることを信じるからです。教会というのは、これは元の意味は呼び出されたものという意味です。自発的に集まってきたのではありません。召し出されたのです。欲するも欲せざるも、突き詰めて言えば関係ないのです。神様が教会の主催者であり、召喚者なのです。私たちの救いが 100% 恵み、100% 恩寵であるというならば、聖教の祈りのように、欲するとか欲さないとか、私たち人間の意思が入り込む隙間なんてありません。ただ主なる神が望まれ、私たちはプレゼントとして救いをいただく。そこに教会が立つ。だから教会というのも、見えている部分が教会の全容だとは言えないのです。私たちが例えば改革長老派、メソジスト、カトリック、正教徒と、ここからここまでが教会と一般的に認めていることができるものが教会の全体像であるとは限りません。行動の教会を信ずるという信仰には、必ず見える教会と見えざる教会という言い方が付きまとっています。つまり、行動の教会を信じる信仰には、まだ私たちの目には見えていない部分も神様は一つ教会として見ている可能性があるのだという告白でもあります。私たちがこの人は教会なんかじゃないと思っているその人が、神様の目には教会の一部であり、見えざる教会として今も神様に数え上げられている可能性があるんです。私たちの目には教会の枠からはみ出してしまったように見えるし、そう判断せざるを得ないかもしれないけれども、あるいはまだ教会の一部と数えるには要件を満たしていないと思えるかもしれないけれども、神の眼差しにおいては見えざる教会の中に数え上げられているかもしれない。そういう人がいる。そういう群れがある。残念ながらその群れを我々が見分けることはできません。私たちの見る教会の標識というものは揺るがせにはできないものですから、人間である私たちには 教会の基本的な信仰から逸脱しているものがあるならば、その人を、その群れを同じ教会の一部だということは決してできません。けれども、だからといって今私たちが見ているもの、認めているものが全てではない。そこに見えざる教会があるかもしれないと。神様の隠された眼差しの余地を私たちが奪うことは許されない。そのこともわきまえなければならないということだと思うのです。で、前置きが長くなったようではありますが、今日共にお聞きしました聖書の御言葉というのは、まさにその神の眼差しの不思議に満ちた、そういう出来事であると思うのです。すなわち、主イエスを裏切った者は弟子であったのです。主イエスを銀貨30枚という安値で十字架へと売り飛ばしたのは十二弟子の一人のユダであったのです。ある説教者は大体こんなふうに言います。なぜここで12人の一人でイスカリオテのユダというものが祭司長たちのところへ行き、あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかと言ったと、そういうふうな記し方をしたのか、もっと正確に書いてもらいたいと思わないか。我々であれば、主イエスを売るような人間はもはや弟子でも何でもない。弟子であることをもうやめてしまっている。だからここは正確にかつて弟子であったユダとでも書いてもらいたいところだ。しかしなぜ福音書はそういうふうにはっきり書いてくれないのかと、そういうふうに我々は思うだろうと。しかし我々の願望と違い、福音書はユダのことをたびたび12人の一人であった、そういう仕方で記すんです。福音書記者はユダはかつては弟子であったけれども、主イエスを裏切って弟子で亡くなったのではなくて、たくさんたくさんいた主の弟子のうち多くの者が世の憎しみや蔑みに直面して主の元から去っていった中で、最後の最後まで残った弟子たちの中核、最後まで主イエスに対する忠誠を誓って生きようとした者たちの中から決定的な裏切りが起こった。福音書記者は12人の一人であったとユダのことを記すことによってそう語りたいのであります。だからこのことを重んじる人は、12人の弟子たちは後に十二使徒と呼ばれ、教会の中核になる人たちであるから、教会の中から裏切りが生まれた、そういうのです。教会の外に出て行ってしまったものではなく、なお教会の中にいるとしか言いようのないものが主イエスを十字架へと売り渡したのだ。教会の歴史の初めにすでにこういうことが起きていたのだというのです。しかしなぜこのような裏切り者を12人の一人と、なお福音書が呼び続けるかといえば、主イエスがこのようなものを弟子の一人として招き続けておられるからだと、ある説教者はそう言います。私もその通りだと思います。このユダの裏切りの直後に、私たち教会の聖餐の祝いの原型となります主の晩餐、最後の晩餐が祝われます。その箇所は次週に取り上げる箇所ですが、裏切った後の杉越の食卓にも、主が聖餐を制定された時にも、ユダは12人の一人としてその食卓に付き続けているのです。で、この杉越の祝いの食卓に関しては、今年の2月に発売されました説教者のための聖書黙想の雑誌の特別増刊号の中に、私たちの教会の水木牧師が書いた文章の中で私も深く教えられたことがありました。 そこで水木牧師はこの杉越の祝いの食卓を、まあ、教官福音書ではなくヨハネによる福音書の、まあ、記事、最後の晩餐の記事で、その席では聖餐の聖典の代わりに先祖、主が弟子たちの足をお笑いになるという出来事について書かれているのですが、水木牧師はいろいろな研究書を紐解きながら、聖書を読みながら、足を洗う行為は洗礼に結びつく行為であると結論付けていました。そしてまたユダの足も主によって洗われたことを忘れてはならないというのです。事実としてユダの足も洗われたのだと指摘するのです。これは私は大切な指摘であると思います。最後の晩餐も同じです。洗礼と並ぶ教会の命である聖餐聖典の場である杉越の食卓にも事実としてユダは預かっていたのです。で、このことから我々は何を思えばいいのか、何を考えればいいのか。もちろん何よりも私たちはこれは教会の恥だと思わなければならない。私たちは決して胸を張って主イエスを信じる、死んでも付き従うと言い張ることなんてできない、情けない人間なんだということをよくわきまえるようにと、福音書記者が自分への戒めとしてこういうことを記したんだと思います。我々教会が恥を知るためにこそ書かれているのであります。自分の掘り出された穴を見ろということであります。しかし同時にこの出来事は神の恵みというのは本当に恵みなんだということを告げているとも思います。私たち主の弟子は自分がユダよりもマシだなんて少しも思うことなんてできません。主イエスがあなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしているとおっしゃったとき、自分は違うと安心していた者は一人もいなかったのであります。それはお前だとユダを指させる者は誰もいなかったんです。皆が動揺し、主よまさか私のことではと変わる変わるに言うほかなかったのであります。ペトロもヤコブもヨハネもそう言わなければならなかったとしたら、誰が自分は違うと安心することができるでしょうか。そういう安心を求める信仰というのは一般的な宗教の信仰の成長のセオリーには当てはまると言えるかもしれませんが、少なくとも聖書の語る信仰、私たち教会の信仰とは何の関係もありません。つまり私たちの信仰というものを私たちの意志の力と結びつけている限りは、それはいつだって明日にはなくなってしまうかもしれないものなのです。私たちの意志を打ち砕く大きな苦難や長い困難が続けば、これはそのうちなくなってしまうものなのであります。けれどもそのような危うい私たちの信仰がなくならないのは、主イエスがご自分のもとへと私たちを招いてくださるからです。呼び出してくださるからです。召し続けてくださるからです。私たちは誰一人ユダと変わらない貧しいものであります。けれども今朝そのような私たちが礼拝者として神を拝むことができるのは、そこにキリストの働きがあるからです。恵みがあるからです。恩寵があるからです。滅びんとする私たちを急いで救いに来られた主イエスキリストの御業が今ここにあり、私たちを礼拝者としているのであります。その意味では12人の一人、すなわち弟子の中の弟子、信仰者の中の信仰者と目されながら、主イエスをたった30枚の銀貨で売り飛ばしてしまったユダの裏切りは、 もしも神様の恵みが注がれないならば、誰一人例外なくどんなものであっても信仰を全うすることはできないという、我々人間の罪に落ちていく勢いの恐ろしさを物語っている実例であると言ってよいと思います。主が守ってくださらないならば、主が私たちをただ私たちの意思にお委ねになるならば、私たちの信仰っていうのはいつでも裏切りへと変質していくほかないのであります。そのことを知る者の正直な祈りは、当然自分の救いを自分の意思を超えたところに助けを求めざるを得ないと思うんです。初めの一歩だけではありません。日ごとの歩みにおいて、朝ごとに毎朝の祈りとして、私が願おうが願うまいが急いできて救ってくださいと祈るほかないのではないでしょうか。しかもこのような祈りは決して身勝手な祈りではないのです。無責任でわがままな祈りではないのです。そして一番大切なことですが、このような朝ごとに祈る必要のある祈りが、毎日祈らなければならぬほど私たちは貧しいものであるありながら、実現するかしないかわからないということでもないのです。いつ恵みがやみ、いつ信仰から落ちていくかわからないという不安な祈りではないのであります。それはキリストの体が裂かれ、血が流された十字架、私たちの新しい命となった十字架が立っているからです。くめども尽きない恵みの泉、乾きを癒す信仰の水が、あの2000年前に立ったキリストの十字架から今もなおこんこんと湧き続け、溢れ続けているから、これはわがままな祈りでもなければ不安な祈りでもないのであります。すなわち神の永遠のご意志、神の力の全体、すなわち御子の存在のすべてをかけて打ち立てられた我々のための十字架なのであります。この十字架は私たちの代わりに主イエスが不信仰の罰を身に受けたものだと言われています。どんなに神に従おうとしても、最後の最後まで従いきれない私たちのために、主イエスが引き受けてくださった裁きとしての十字架であります。でそうであるならば、本当はあのイスカリオテのユダのことも単純に恵みが注がれなかった実例と理解するだけでは足りないのかもしれません。人の子を裏切る者は不幸だ、生まれなかった方がその者のために良かったという言葉は、これは単にご自分を裏切るユダへの激しい呪いの言葉ではない、意地悪な言葉ではない。ユダのために、ユダ自身もこの時まだ理解できないほどの罪の大きさを、ユダのためにユダに代わって嘆かれる主イエスの嘆きではなかったかと思うのです。そして考えてみれば、ユダだけではないのです。自分では背負いきれない罪を、その重さを全く理解しないままに平気な顔で犯し続けている私たちすべての人間を、神が哀れに思われたところに主の十字架が立ったんだということに思い至るのであります。主イエスがこの私たちのためにも、私たちが怖くて今も十分には本当にその姿を見ていられないような、その私の罪の姿を主イエスだけははっきりとまっすぐに見ていてくださり、しかし裁くのではなく、滅ぼそうとするのではなく、その私たちを見て、つらいね、苦しいね、不幸だね、私たちの悲しみの深みを一番深いところから受け止めていてくださる。ユダヤの言葉は呪いなんかじゃないでしょう。その究極の深みでの主の共感の言葉だと思うのです。しかもこのお方は単に傍観者として 私たちの罪の苦しみ、悲しみ、不幸を眺めておられるのではなく、あの十字架でそのすべてを私たちから取り上げ、自分の命をもってあがない、蹴りをつけてしまわれたのであります。ある神学者はイスカリオテのユダについて書きながら、最後にペトロの手紙、第一の手紙の3章18節から19節を引用します。そこにはこうあるのです。キリストも罪のためにただ一度苦しまれました。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。キリストは肉では死に渡されましたが、霊では生きるものとされたのです。そして霊においてキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されました。この御言葉から悪魔の虜になり後悔の中に死んでいった者たちのところまでキリストが降りて行かれたことは確かなことであります。その中にはノアの箱舟の時代の人々だけではなく、ユダもいるだろうとこの神学者は言いたいのだろうと思います。別にこれはユダ一人の問題ではないのです。そのような主イエスでないならば、誰一人として教会に来ることができない私たちなのであります。黄泉にまで下られ天にまで引き上げられた主イエスのゆえに、その大きく広く広げられた救いの網に捕らえていただいた私たちなのであります。それ以外ではありえません。天より地に下り、それでは済まない、十字架まで黄泉にまで私たちをとことん追いかけてきてくださるキリストのゆえに、私たちがどんなに不信仰に傾きやすくとも、私たちが永遠に信仰を失ったままだということは考えられないことなのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたはすべての人を救うために御子を世に下し人となさいました。救い主イエス様、私たちを恵みにより救ってください。あなたが私たちの行いを見て救うというならば、それは恵みでも賜物でもありません。慈しみ深く限りない憐れみのキリストイエス様、あなたは私を信じる者は永遠の命に生きるとおっしゃってくださいました。信じる者は望みを失っている者をも救ってくださるのならば、私たちは信じます。どうぞお救いください。私たちが願っても願わなくてもお救いください。主イエスよ、急いで来てください。そうでなければ私たちは滅びてしまいます。あなたは私たちが母の胎にいる時から私の神様です。作り主よ、私たちのうちにあなたへの愛を作り出し、かつて罪を愛したように、今は命の続く限り、あなたを深く愛するものとしてください。今日も明日も永遠に私たちの主でいてくださるイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。賛美歌を歌います。旧賛美歌の249番です。 献金を捧げいたします。
お祈りします。復活節第三主日のこの朝も全世界の人々と共に御前に祈りを捧げます。世界中がコロナウイルスによる病気とそのための失業などによって苦しんでいます。どうぞ私たちを憐れんで悔い改めと神聖へと導いてください。今は離れ離れになって主を礼拝していますが、やがて一つになって礼拝できる日を待ち望んでいます。どんなに苦しく見えようとも主はすでに勝利されています。そのことを信じ、今週も御言葉とともに歩むことができますように、私たちを憐れみ導いてください。献金の印として、献身の印としてここに献金をお捧げします。尊き主イエス・キリストの御名を通し御前に祈ります。
アーメン。祝福いたします。主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けて、あなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。